それでは今日は38編の初めの部分ですが、この詩は、詩編150編の中でも、かなり特殊な詩ですね。それはなぜかといえば、一つはこの詩、ほとんど引用されたことはないわけですね。内容から、初めから終わりまで一貫してですね、非常な苦しみにあると、追い詰められている。ということで、初めから終わりまで、そのような状態が、切々と書かれてある。そういうことを最近の賛美歌で言いましたように、もう神様に向かっての、叫びであるというわけですね。で、こういう一種の非常な苦しみに追い詰められた叫びで、初めから終わりまであるというのは、他には本当にもうわずかしかないわけですね。ですから、どっちか言えば、耳に聞こえのいいようなですね、優しい感じの内容が、これ誰でも好むというところがありまして、孔子はまず引用されたりしない。けれども、この詩編150編には選び抜かれた神様の霊感によってですね、だいたい書いた人も特別に霊感によってですね、だからこれが人間が、詩というのはだいたい人間が作ったものなのに神の言葉となるという非常に特異な内容がこの詩編ではあるわけですね。どこの国の詩でも中国でも日本の万葉詩でもインドの詩、ローマの詩、ホメロスでもイーリアス、オディッセイアっていうのは、一種の戦争を題材とした詩ですね。で、インドの古い、バガヴァッド・ギーターという、インド・ヒンズー教というけども、インド教、ヒンズーってインドって意味ですね。発音の違いで。インド教というのは特定の経典があるわけじゃないわけです。で、そういう神話、バガヴァッド・ギーターというふうな、私も持っていますが、そういうのが経典とみなされているんですけれども、それも一種の戦い、戦争の詩ですね。詩的な表現。で、万葉集なんかの場合は、まず男女の愛、天皇に近い親族とかそういうものと、特別な女性との恋愛というような詩がですね、ぬかたのおきみなんかでも多くあったりして、非常に重要な位置を占めているわけです。そういうような、世界の、中国の詩でもそうですね。非常に古い詩、門前とか詩経国風っていうの詩集があります。それまず最初に、やはり男女のそういう交流と、感情的な、その点、詩編の中にはそういうのただの一つもないわけです。それと、世界のいろんな古典、古いものでも文学でもですね、今の NHK のドラマ、あるいは民間のドラマ、全く、私一般のドラマ全くということ見ないけれども、大概そういうものが一番作りやすいわけですね。男女の関係がややこしくなる。場合によってはその命を奪うとか、そんなものを何で見るのかと不思議でしょうがないですけども、見るのも前と汚らわしいようなような内容のことがなんかいっぱいあるように思いますが、心が汚れ果てるような、どうしてそんなのを見ることができるのかと、とっても不思議な感じが、もうずっと以前からしますが、どこの世界でもそういうものは作りやすい、制作費用もいらない、で、ちょっと内容を随意に変えたいくらでも作れると。聖書はそういうのは本当に皆無なんですね。皆無どころか、その極めて一般の詩は人間的なドロドロしたものがいっぱいあるにもかかわらず、聖書の場合は神の言葉とまで高い、価値があるわけです。実際に詩編の22編はそのままイエス・キリストの最も苦しい時のことを予言したものにもなってるんですね。エリエリラマサバクタンで、他にも自分の子供くじで服を分けて取る。そのように、本当に苦しみ、 うめきながら死んでいく人の服を、そばにおる人がくじで分け取って、遊びみたいに。そんな風な、イエス様を、全くこの、何とも思わない。あざけたり、つばかけたり。で、お前が神の子に降りてきて、救ってみよう。まあ、そんなことまでしに、二十二人に言って、それが驚くほど不思議なことに、まあ、ダビデのものとか言えば、千年も後に、実際に成就していったと。詩篇は非常に奥の深い書物ですね。あるか何百年、千年も先のもう予言もしているような、それを詩篇にですね、その作った人の心からの叫びの中に予言をも織り込んでいると。実にそういう意味ではですね、世界の古代の詩を見ても驚くべきものです。で、そういうことを比較、研究、調べることによってですね、一層この詩篇の価値が浮かび上がってくるんですね。そういう意味で私は、世界の古代の、日本の古代の万葉古今新古今とかですね、様々な詩集も、古い、かねずっと以前から、手抜いて人間の最も古い時代の人たちは何を感情を持っていたかと、の当たってきましたが、この詩篇は本当に独自ということですね。で、今日のところ、その中ではまた、その選び抜かれた神様の啓示によってですね、導かれている。だからそれだけこの得意な人にも、また意味があるというわけですね、選ばれた。人間的な感情では、ちょっとこういうのは誰かに勧められないなと思うけど、神様はそれをですね、あえてこれを選んだ人、誰が選んだかも一切書いてないわけですけども、その中に入れてあるわけです。最初から、主よ、私を責めないでくださいと。憤ってこれ平行法。詩篇っていうのはよく似た言葉を並べることによって浮かび上がらせ、強調する、印象付けるという手法がある。これはもう知っておく必要があるわけですね。一種のパラレルズムっていうようで言いますが。で、この三節。あなたの矢を私にこう随分鋭い言葉ですね。こんな表現っていうのはですね、よほど苦しい痛みの中でもちょっと浮かんでこないような。で、それを言い換えて、もう、射抜いたら動けない。で、見てて押さえつけてる。言い換えたわけです。四節も、私の肉体肉にはまともなところもない。骨にも安らぎがないと。これも並行してるわけです。ここで骨に安らぎがないっていうようなことは、日本語としてはまず言わないわけです。っていうのは、骨ということに対する理解、受け止め方が現代の科学的な、心理学的なことを教え知っているものとですね、古代の人間とは違うわけですね。そういうことを知らないと、骨が安らげないと、こんなような表現、そういうのにつまずいて支援が何か縁遠いものと。こんな変なことを言ってるのに、他のところだってどうも信用ならんぞとかですね。意味が全く深い深いな時にはですね、でもこんなんだったら我々と関係ないというふうに思い傾向ができてしまうんですね。で、このところもですね、骨っていうのはそもそも現代の生理学的なですね、カルシウムの化合物、リン酸カルシウムのいっぱいあったものだと。そんな風な理解と全く違うわけですね。だからこのことを知っとかないと困難でもですね、骨に安らげのこんな変なことを言ってるなぁと。と思って詩篇を本当に心の書物として読まないということも起こるわけ。なんだかおかしいなと。ところがこの骨に対する基本的な見方が違うというのはですね、最初からあります。の有名な創世記の第2章からですね。まあ聖書ある程度読んだ人は誰もがこの人間の創造のところでまあ読んだことがある2章の人間が作られた終わりのところです。21節、創世記の2章の21節から見ますと、主なる神。この言い方は主、ヤハウェ。神はエロヒム。 エロヒムっていうのは一般に神ということはですね、主っていう訳されたことはヤハウェと。昔はその読み方がわからなかったエホーバーというふうに読んでいったんですけども、これはアドーナイの母音の一部を取りってですね、読み方をアドーナイ主と言う。それで、この、YHWH、ローマ文字ですらそんなふうに表す文字を、ヘブライ語の文字をですね、読み方をアドーナイの一部の母音を借りて読んで、エホーワー、アドーナイのですね、母音を借りて言った。だから、エホバなんていう、エホーワーなんていうのは間違った読み方だと。一部サマリア語訳にも、ヤーベーという発音で、ギリシャ語で書かれたりしてるから、で、今日は、ヤーベー、なしはヤーベーということが、まあ、正しい発音だったろうと。で、主なる神って、それに、ヤーベーという名を持ったエロヒム、神だと。神の一般的なことに、この神に名前がある。その名前は、ヤーベーだと。ヤーベーとは、出エジプト記の最初で出てくるように、あなたの神は何という名前ですかと尋ねたら何と答えるかと。何と答えるんでしょうと言った。それは、ヤハウェっていう名前を、ハヤ、英語の B 動詞のやつ、存在する。ハヤ、存在するという言葉から来てるんだと。これは、ヤハウェの神だけはですね、永遠の存在者と。他の神が人間が作って、ありもしないものを神だと拝んだり。木や木造を石で作ったりするから、そんな神は壊したら一発になくなるというわけですね。まあ、ちょっと横道に入りましたら、しなり神はそこで人を深い眠りに落として、そして暴れ胸のところの骨を取って、そして、この暴れ物で女を作ったと。ねえ、これはですね、足の骨とか肩の骨とか背中の方ではなくて、暴れ物っていうことは、これもですね、胸のところ、胸は一番情緒、感情の座ということですね。心の座。どうしても、心臓っていうのは非常に心の動きに敏感に反応する臓器ですよね。私たち非常に不安な時にですね、腎臓がどうかなったり、肝臓がどうかなったりしないわけですね。肝臓がドキドキ動いてる、そんなこと言う人誰もいないわけです。で、感情が高ぶったり、緊張したり、恐れたら、心臓がパクパクドクドクすると。そういうことで、心の感情にはっきりした影響をまず出すのが心臓という動機なんですね。そういう意味で、この、英語でもですね、ハートっていうのは、そのまま心臓という臓器の名前でもあり、心という名詞にもなっているわけです。で、心という中国の文字も、もともとはその心臓の形、象形文字だったと言われているぐらいですね。いろんな国々でやはり、心臓ってなんかどうも直接人間の深い感情の座として、見なされた。心の動き。まあ、そのことがですね、この胸のところの骨で女を作ったと。胸の深い心と心が通うや、もう本来は、まあ、男と女の関係なんだと。で、だからこそ人はですね、これこそ、ここでです、さっき言った。本当にこれこそ自分の半身だという。例えばですね、心からこの人は私と会ってると思った。あなたは私の骨の骨なんて誰が言うだろうかと。肉の肉なんて誰も言わないですよね。特に骨の骨だ、骸骨みたいなこうイメージするはずです。だから全くこのところは本来ですね、神様は一番最善の配慮から胸のところですね、心一致するように作ったものは、まずアダムが音が、アダム音が言って、お、骨の骨だと。でも実に奇妙な表現で、私も最初読んだ時、なんかこういうような感じがしたわけです。説明なく、正しい説明なくは、全く誤解をしてしまうか、これ変なこと書いてあるなぁと思うだけですね。で、これも骨の骨肉にほぼ似たことを言ってるわけです。死の平行法で。心から感動したことは死は伸びた。死というものは平行法。よく似た言葉を並べて浮かび上がらせる。ここもそうですね。感動の中に出てきたわけです。詩的表現ですが。これはですね、骨は体を、重心を支えるもの。そういう意味で、まず骨の骨。生理学的なリン酸カルシウムとかこういう、ミネラル物質でできているもの。 こんな風な理解では全くないんですね。だけど我々は骨と言ったら、そういうものを思い出すわけです。人間の中心を支えているものなんだと。肉も骨も同じですね、そういう。で、そういうことで、今日のところもですね、肉と骨を並べているわけです。言い換えているようなもんです。肉もこれ体でいう肉で、筋肉で、骨がなかった一切人間は動きも何もできないわけです。体全体を支えるもの、中心にあるもの、骨、肉も、そう、両方を意味で、ここでもこうですね。私の肉、まともなところになる。激しく生き通られた。今日の38の4。骨にも安らげない。こういうふうに平行的に記されているんですね。この、だから、でもまあ、ほとんどの人はですね、今日のところで、創世記の方で骨と肉と一緒に並べて書いたと思うことは非常に少ないだろうと思います。なぜかと、骨に安らげないと、これだけで、この後は関係ないと。で、罪悪かどうのこの人、傷が悪臭を放って、もうこんなとこちょっとやめとこうと思って、おそらく力入れて読まないだろうと思いますね。で、それに体の中心を支えるものにですね、もう安らいがないと。シャロームということはこんなところに使われてるんですね。この言語はシャロームなわけです。で、今、世界で最も関心があるのはシャローム、平和の問題です。で、ヘブライ語ではシャロームっていうんですね。で、これは、こんな体、肉体、心の安らぎ、もちろんそれも使うんですね。このシャロームはたくさん訳されるわけです。で、これは何度もだから集会でもずっと以前から、命の水も書いたりですね、繰り返してきたのは、本来シャロームっていうの名詞ですけども、その動詞の形はシャラムっていうんですね。シャラム。まあ今日は初めての方もおいでるから、まあ、で大事なことは繰り返し言うことが必要。例えば復活十字架っていうのは2000年来繰り返し言ってるわけ。一般のニュース、マスコミの新聞ニュースは、どんなつまらんことでも新しいニュースだったらいいわけですね。例えば、たくさんの人が自殺してですね、2万人以上、未遂までは数十万人と言われてる。同じ命だったら交通事故でいっぱい死んで、自殺も毎日毎日、卒業してる。と、こんな一切取り上げないで、たまたま山で一人死んだと。あるいは田舎で何か女の人が変死した。ほんとはわざわざこんなことを家まで移して、NHK が出る。全くそれは珍しいから、見て面白いから、っていうんでこんなことするんですね。無意味は全くこういう意味では価値判断、転倒してるわけです。同じ死んでもですね、事故で死んでも全然直しないと。とか、山で死んだら出方が直せると。ニュースになりやすい。だから人間の命は山で死んでも車で死んだって、まあ、関係ないはずだけども、ということですね。で、野球でどっちが勝ったらなんていうのも、今、イスラエルのああいうふうなハマスとかの攻撃、ウクライナ、その他のいろんなところでも、たくさんの人が圧力で刑務所を放り込まれたり、もう何年も10年も、シリアでも、中国でも。で、たくさんの人が毎日が死んでる。その遥かに重大なことですね。誰かホームの棒一つでボーンと打ってですね、ね、スタンダードホルドンだと。まあ、何十本だぞと。そういう類に桁違いに重要なことはずです。でもこういうことは置いておいて、そういうのがあったら、まず、そういうふうに、アメリカの大谷が何本打ったと。こんなことをですね、わざわざ言ったりするというぐらい、ニュースって位置づけ、価値づけっていうのは全くこの、著しく人間の視聴率やら、そういった商売、民間でもですね。でも聖書はそういうふうな人間の関心や興味や金儲けに関係することで、一切この、置いて支援でもそうだったように、まず神様中心に考えるという。そこまで集中した本は、畳一冊も他にはないということですね。文学賞、何とか賞といってもですね、まあ、題からして、以前にも何かが奇妙な題、背中を切る道のこの世があって、そんな妙な題のが、芥川賞とかどうか。人間の関心を得るような構成。どんなにそれが異常な人間の行動であっても、まあ、汚い仕事であっても、巧みに堀を分で描き出して、そこを引っ張り込むと。引っ張り込まれて何を足しになるかと。人が得意な殺され死んだとか。 そうですね。世の中のもう本当にそういうことです。それをまたよく売れたテレビ化して、わざわざそんな、まあ、異様な判断みたいなことをテレビ化するということをやってますが、政治の場合は本当にその点はですね、人間の罪だらけを描く場合でも必ず背後に神様の視点があると。で、このシャロームという言葉がどのような意味を持っているか、そういう意味で非常に大事なんですけども、参考に言えば、このシャロームというヘブライ語は旧約聖書267回というたくさん用いられているわけです。で、また動詞もですね、シャーラムという動詞、これは本来、コンプリートネス、コンプリートと動詞ですから。本来は完成するってね、本来の意味だったんですね。この動詞もですね、236回で非常にたくさん用いられているわけです。で、このシャーラムにもヘブライ語の辞典、これ日本にも流れずっとなかったんですけども、比較的最近やっとできたでしょう。まあ、分厚さはとっても単純でですね、まあ、外国で作られたヘブライ語辞典とは残念ながらもう大きく異なるものでしかないんですけども、その外国のヘブライ語辞典の意味、以前にも示したことありますが、どのように記述されているかということです。ヘブライ語辞典では、で、有名なですね、ものがあって、BDB、ブラウン・ドライバー・デックスという、その3人の編集者によるの非常に歴史的に重要なヘブライ語の、ヘブライ語の辞書になっているわけです。で、その有名なヘブライ語辞典の説明ですね、その、シャロームにはこういう意味がつけてありますね。コンプリートネス、それからサウンドネス、ウェルフェアと。要するに完全、正義っていうのはまず第一に書いてある。サウンドです。これは完全だからサウンド、健やかさ、健全さ。で、それか物質的なウェルフェア、繁栄とか、そういったものに使われる。で、今日のところに、安らぎ、サウンド。この場合だったらサウンドですということですね。健やかさ。元にあるのは、まあ、コンプリートです。だから体がコンプリートでサウンド、健全。で、物質的に完全。これはウェルフェアと。そういうのも、元はそういうふうに満たす、コンプリート。それがですね、シャロームのヘブライ語の本来の意味だということは、これはある人も知っておく必要があることです。何かというと、日本語の平和ということは全く中国語なんですね、現在も使われている。でも中国は現在では、日本語で平和と使うよりは和平という言葉を主体として使ってて、ちょっと、中型、程度の小型の辞典ですと、平和ということは載ってなくて、和平はちゃんともちろん大だから載ってるんですね。で、大型中国辞典になりますと、和平が中心として、平和もちょこっと載ってる。そのように日本で圧倒的に平和という言葉ですけども、同じ中国語であっても日本の使われ方と大きく違ってきてるわけですね。で、平和、平らかで和してると、仲良くと。そういうニュアンですね。本来のヘブライ語とは、成り立ちは全く違うわけです。平らで和してる。仲良くしてる。波が立ってない。ところが、ヘブライ語はコンプリート。満たされておると。だから一番満たされて大きな意味を持ってくるのは、神様の賜物で満たされると。そうしたら本当に深いところまで平安が起こる。そういう意味で、まあ、中国語の平安とかいう言葉にも繋がってくるという。ね。で、体に対しては、これは、そういう、体が健やか完全と。ね、ちょっとそのこともですね、念のために、ちょっと、参考に書いてます。この箇所ですね、今までにも何度か書いた、完成されという意味。ちょっと、そういう意味で使われているいろいろあるんですけれども、ちょっとだけ挙げておきます。今はもうメモ欄に、コメント欄に挙げましたが、完成するという本来の意味では、例えばですね、列王記 上、9の20を、列王記の上の9の20をにですね、こうしてソロモンの巣が完成した。ここにシャーラムという動詞形が出てくるわけです。こんな風に完成した巣が。で、ミチル、コンプリート。例えば、創世記に15の16に、アモリ人の罪はまだ満ちていなかった。ここに満ちている。コンプリート。そういうところにシャールムの動詞形が使われているわけです。ですね。ですから、本来のシャールムというのは単なる挨拶語でもなくて、単なる戦争がないという否定的な表現ではなくて、ですね。平和っていうのは大きな地震でも、まず書いてあるのは戦争がない状態。ない状態と否定的表現。ところが本来のシャーロームは満たすという積極的な内容なんですね。そのぐらい違うわけです。戦争がないから、例えば日本も戦争がない。今、80年もほとんどしてない。だけど本当に人々の心を満たされてるのかと。満たされてないからですね、様々な犯罪もいろんな嘘も詐欺も起こるし、満たされてないから生きていけなくなって、自ら命を絶つ、あるいは絶ち損ねたっていう人は数十万、30万もいるというわけです。実際に自殺と日本で認定され2万人余りですが、でも日本では不審死、原因がはっきり自殺と断定できないのを不審死にしてしまうんですね。で、これ全部しますけど、国際の、WHO なんかあった不審死も相当何十パーセントは無自殺に入れるというぐらいで、だから、少なく見積もっているわけです。日本の場合は。はい。まあ、そういうことで、このシャロンということは、もともとそういうことだと。で、ヒブライ人の、イスラエル人の挨拶は、今でもシャロン。会った時でもシャロン。お別れの時もシャロン。実際に私も、20年近く前にイスラエルに行った時に、本当に、例えばずっとずれてまた観光バスが降りた時に、で、運転手にシャローンって。で、なんかこうお店に入っても、あ、シャローンって。まあ、そういうふうにごく普通に日常的に使うので、そのとこだけ知ってる人、あ、シャローンっていうのは、こんにちは、おはようという挨拶のことはさよならと。というふうに間違って思ってしまうわけですね。決してそういう、本来はそうじゃない。例えば、英語の、さよならにあたる言葉は、goodbye ですね。これは、もともとは、good, be, with you. で、be good, God be with you. で、神様が good に変わって、なったと。ほんで、good, be, God be with you がですね、good に変わって、be with you. で、be が by になった。で、グッドバイになったと。で、この頃はさらにバイバイになってしまったというところがあります。で、そういう、昔はですね、英語でも神様が共にいません。God be with you だったのが、グッドバイになってしまったわけですけども。そういう、もう挨拶言葉にもなったわけですね。それは、神様が共にいますようにと。という意味だったんですね。シャローも神様によって満たされるようにという、本来はそういう意味だったわけですね。はい。というふうにちょっと、しましたが、で、どんなところに変わります。今後はちょっと、骨とか安らぎという言葉の両方、シャロームの方は、今、平和ということでありますので、絶えずヘブライの本当の意味のシャロムを知ることは大事だから言ったわけです。で、元に戻ります。罪悪は五節。頭を減ること、耐え難を盛り、んで悪臭を放つ。で、ここで愚かな行い、そして、四節も、過ちを犯した。この苦しみはこの人にとっては、罪だと。愚かな行いしたと。そこからこのように非常に苦しい状況に置かれていると。そしてその苦しみは、病気の苦しみ。全身に ステップ9節ももう立ち上がれないほど、心身ともにもう消耗し尽くしている。両方、こうですね、11節、心も動転し、力も、目も光も。でも、ここでですね、そのような恐ろしい状態になっても、神様はなんでこんなことするのと。神がおるはずに、こんな苦しみがあるなら神はおるはずがないというんじゃなくて、こんな状態になっても自分の罪ということをはっきり認識しているという点が、大きな意味を持っているわけです。私たちが非常に苦しい病気になったらですね、これを何とか癒してくださいって、自分の罪が深くここに関わっているんじゃない、こんなことを夢にも考えないということが多いと思いますが、この耐え難い苦しい意味でも、この自分、一層この自分の罪がここのことも根源にあると。そしてそこからですね、しかもこの実践で、すべて神様は罪のこともご存知だし、そして私のこの苦しみもみんな神様知ってくださってると。そういうふうに、まあ、断末魔のような苦しみの最中であっても罪のことを思い、神様はそれをみんな見てくださっていると。それぐらいですね、この苦しみ、悩み、真っ暗闇をただ中でも神様のことを思う。神様の思いこそそれに背いている。真実の愛や真実、なかったと。それが罪だから。こういうところの人間のあり方っていうのは本当に驚くべきところなんですね。で、ずっと昔、ヒルティの50年以上前に読んで、読書会で非常に詳しく、集会でも読書会やり、学校、生徒たちの放課後やり、家でも、他の方と読書会もやると。とにかくいろんな形で、カルヒルティの本は、幸福論の三巻と眠りの徹底的にですね、何かの人はこれがこうやった、これこれヒルティはこういう、この手に返してこう言ってる、なんていうことが出てくるほど、まあとにかく徹底して、そしてヒルティの本の特徴は非常にたくさんの聖書の印象があるからですね。で、膨大に印象があります。それ一つ一つ辿っていってると。で、これをまた聖書に囲んで、ヒルティの本の何ページだ、こういう時に印象を言ってると。それもいちいち書き込むっていうぐらい相当なエネルギーを使ったですね。それも、より、聖書により忠実になるという観点で非常に良かったわけです。その人の聖書に関連してるけど、特定の人間の思想か考えたことかと、これが聖書そのものかと大きく違うんですね。これ聖書と関係しとっても、それを元にして、得意な活躍を元にして、神はおるはずがない。こんなことするはずがない。旧約聖書たくさん人を戦争で殺してるじゃない。神はそんなあるはずない。旧約聖書の神は聖書がおかしいんだ。なんて言い出す人さえおるわけです。聖書と関連していることをして、かえって強力に聖書の真理を打ち壊そうとする人もたくさんおるわけですね。これこの、今日のところはですね、ここまで苦しい目に遭いつつも、それでもその原因は深い、私自分の罪を知らせるためだと。そして実節のこの二つのところですね。すべて悲しみをみんな知ってくださっておると。ここに希望の原点があるというのがわかります。どんな状態になっても神様の訳を見てくれと。なんか深いわけがわからんけども、こんな苦しい。ほれけど、この訳、最初は訳がわからんと言っても、だんだんとこれはどうも自分のあの罪があるからだったんだと。そして考えてみますと、どんな苦しいことも、神様の目から見たら、何らかの罪の結果がもう関係してるんだと、ヒルティが書いてみてびっくりしたことあります。それは、神様の愛と真実の前に照らしたら、どんな人でもですね、不真実、極まれないことを考えたり、あるいは全く愛やのないっていうのは誰かのため本当に祈ったことはない。私も罪というこんな悪いことをしてない。まあ子供の時から、それクラスで救助とかなんかしよったり、成績も良かったりすると、まあそんな悪いこと、全然、とか言ったってですね、後で聖書を失って、愛があったのかなんていう、すると、本当にこの、非常に私を 敗戦直後のソ連兵が退去して侵入して中高地も敵になった。しかも零下20度もなるような満州で、私読んでから、まあ、必死の逃避行ですね。普通なら到底、今の難民じゃないけど、回り敵ばかりで、生き延びれないようなとこを私、赤ちゃんの私を抱いて、本当に身を粉にして守って、私の命を助けてくれた。でそういったことが原因になって帰ってきても大変な引き上げできたら、教員、戦場教員してたから、それ、体元気だった教員に勤められて、すぐに生活も安定したけど、それができなかったんですね。結核、重度の結核になったと。そういうことも、本当に母親の命を変えてまで、まあ、50歳で亡くなったわけですね。あと病身で。本当に母親に深い愛とか、もう感じ、持たなかった。むしろ母親の暗い状態、なんかこう、こんなに通りたくないなんて、そんなことを思ってた。ずいぶん、愛も真実もなかったと思うんですけど、それ以外にも、同級生や、近所の人や、親戚や、友達や、先生、どれだ愛を持ってたか言ったら、本当に愛なんて持っていなかったと。誰すら気の合う人やな。この友達やな。そんな友達への友好関係あっても、まあ悪いことしたり回し、もっと回し、こうあっても、病弱な障害を持った、まあ、持っても、本当にその人のため、本当に力が与えられるようにとか、愛を注ぐ祈りやことも全くなかったということに気がつかされて、本当に私も罪深いと。ですから、そういうことをですね、特に神様が思って、後から何らかの苦しみがあったということを言われても、あ、これはこの罪を知らせるためだったんだと、わかることがいろいろあったために、その一言っていうのは、非常に心に残ったわけです。で、この人はそれをはるかに深い次元でですね、私の罪は頭を超える、はるかに私を飲み込むくらいだったと、大変な思いだと。まあ、こういう、もう、ことに知らされる度合いは人それぞれ違うわけね。神様はこの人の深く知らせよう。あるいはこの人の別のことで別のことを知らせようとか。で、死ゆえ、命を狙う者が、一日中、滅ぼしてしまうと。そんなただ中であってですね、十二節で、こんな難しい病気にかかったから、愛する友もみんな逃げていくようになったと。近い者も家族や親族も。これ、ヨブとよく似てますね。まあ、このようにですね、この苦しい病、試練っていうのは、人にその罪が元にあったということにこの人は深く気づかされたということです。でも他方私たちもですね、私自身もそうだったけど、自分、他人がどうのこうの前に、自分自身は本当に神様の本質であるような愛や真実があったのかと。そのことを問われたら、これは誰だってですね、そんな愛を敵対する人、悪口言うもの、ひどい悪口をかけて言うようなもの、普通はどんな、まあ、優しそうな人の、そんな人は何の人大嫌いと。ところが、キリストの愛っていうものは、そんな人のためにこそ祈れと。その人はそう悪い子が覗かれて良い人になる、祈れと言われるんだから、愛は祈りだと。ということになると、祈りはしたことないということ、愛は持ったことないということと同じになるんですね。まあ、それは考えてみたら本当に根本的な罪だということで、そのことを気づかせようと深く思う、この人に限り特に深く知らせようと、深くこの詩人のように気づかせる。とか別のことをもっとあり方に導こうと思う人はそこまで深く感じない。ちょうど視力、あるいは体の障害、体の病気、弱さ、いろんな人たちを神様を作られたような。罪に非常に深く感じる人と、罪にほんとに深く感じない。で、この代わり別のところで、別の重要なことをより知らせると。だから、罪の意識がないからといって、あの人は罪の意識、私は罪があるなんて、意識が深いなんて思ってて、それこそまた大きな罪になる。 ということで、どんな苦しいことがあっても、やっぱり何らかの自分の愛のなき状態、真実もなかったということを警告するために、このような苦しみに遭うんだということは、これは誰しも大なり小なり程度に触っても当てはまることであって、その中で実質もですね、そういう苦しい中であっても、願いもみんな見てくださっているんだと、すべての苦しみも罪もみんな心の叫びも聞いてくださっていると。ヨブという人はものすごい苦しみがあったと。財産も死んで、子供も死んでしまった。自分も大変な病気になった。奥さんまで、そんな楽で、でも神に乗れて死ねってまで。それからさらに病気ひどくなって、耐え難いになって眠れないことになってきたけれども、それでも神様を呪ったりしなかったんですね。自分生まれた日は呪った。生まれてこない方が良かったと神様に叫んだ。けど神様を呪ったりしなかったわけです。その点では、この支援の作者も、こんだけ苦しみがあって、自分の罪のためにこんなに恐ろしい苦しみを与えると思っても、だからといって神様を呪ったり、神様を折るはずはないなんて言ったりしないで、すべてあなたの前にありますと。まあそういうふうにですね、神を見上げる心は失わなかった。嘆きもあなたに隠されている。この苦しみ、悲しみも神様ちゃんと見てくださっているという、そういう実感はずっとあったということがわかるんです。私たちも非常に苦しい時にはもう助けてくださいばっかりだけど、やっぱり、あ、これは自分、本当に愛なき自分であったことを少しでも知らせるためのものだったということに気づかせようとしている神様のお心と、それでも一方ではこの苦しみも嘆きも神様はちゃんと見てくださっていると。時が来たら通してくださるんだという、そういう信頼を持つということですね。はい。まあそういうことで、この詩は得意な詩なんですけども、それだけ一層、他の詩にはない独自性を持って私たちに迫ってくるところがあるということを思います。はい。以上です。